それでは、今日のところですが、その翌日、翌日っていうのはどういう意味かっていうとですね、5000人にパンを与えた。これは男の人だけ数えた。数えたんだから、女の人も子供も合わせたら1万人以上だと思いますね。そういうたくさんの人に、わずか大麦のパン5つと魚2匹用いて祝福したらですね、全部で1万人以上もの人々を満たして、残ったものが12のカゴに、いっぱいになったと。この意味は前にも言いましたけど、5つの大麦のパンですね、2匹の魚。大麦っていうのは一番貧しい人が食べていたものだったんですね。で、合わせてでも7つだと。この7つに特別な意味があったわけですね。非常に小さいもの。しかもそれを持っていたのが少年だと。ですね。小さな子供が大麦のパン5つと魚2つ持っていたと。両方この一番小さいということを表しているわけですね。普通の目で考えると少年が持っているもの5つのパンで貧しい人が食べる美味しくないまずいパン大麦のパンを持っていったって役に立たないと思うのにイエス様がそれを用いて祝福されると無数の人たち数知れない人たちがこれは満たされるというわけですね。さらに残ったものが12というわけ残ったものを集めた12これはまた12というのは前も言いましたね完全な数なんですね。完全数7つもそうですね。合わせて7つで残ったものを集めてまた12ということはこれはいくら使っても使っても残りがまた完全であるという意味だったわけですね。イエス様が祝福されるとですねどんなに使っても使っても消えてしまうことがないという意味なんですね。だから今日まで私たちは世界中でですねそのずっと昔から福音用いて用いて用いて使って使ってしたも今もなお世界を満たしているわけです。それがその残ったものをまた12のカゴにいっぱいだったという意味だった。そういうことなんですね。そういうようなことで、これはですね5000人とか1万人どころではないです。はるかに多いですね全世界の人を今も満たし続けているわけです。そして私たちがそれを使って福音をこの真理を使って生きてですねそうしてまた残ったものそのエネルギーまたそれが集められて次の世代の人たちにまた用いられていくわけです。でずーっと続いていく。これは決してですね消えることがない。そういうことを意味してたわけです。そういえば不滅のエネルギー命を持っているんだと。それがこの5000人のパンと言われることに意味だったわけですね。こういうこともですね表面だけ考えてそんな小さなパンでですね5000人もが食べられるはずがないとか言ってこんな風なものを読みたくないとか言って捨ててしまうとそれは大きな損になるわけですね。でも多くの日本人はそのような表面的な読み方だけしかしてないわけですね。そういうことで、その翌日でその時に夕方になってですね、弟子たちはその湖のところへ降りていって、そして湖の向こう岸の方へ船に乗って渡っていったんですね。で、その時に何があったのか前にも言ったのでちょっと省略しますが、そしてですね、波があって非常に困ったんだけど、イエス様を迎え入れた途端に目的地へすぐに着いたと。で、そこから今日のところです。その翌日、湖の向こう岸に残っていた。その人々のことを書いてあるんですが、これをですね、24節ぐらいまで読んだら、すぐに意味がわかるだろうか。22、その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆には小さな小舟が一艘しかなかった。またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちが出かけたことに気づいた。けど他の小舟が進むとティビリアスから主が感謝の祈りを唱えた後に人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。 群衆もイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小麦に乗ってイエスを探し求めてカフェに来たと。もう非常に複雑、ちょっと入り組んでますね。呼んで去ったパッと分かったという人はあんまりいないんじゃないかと。何かこう、分かりにくいとかあります。どうしてこのように細々したことをですね、なんか詳しく書いてあるんだろうか。ということはまず気につくはずなんですね。まずお腹順番に考えていきますが、夕方になったら弟子たちがですね、船に乗って行ったんですね。イエス様は残ってたわけです。で、山で、祈ってたんです。で、そしてですね、船がなかなか向こうへ着くことはできなかったんですね。揉まれて揉まれて。ただイエス様が不思議なことに湖の上を歩いて来られたと書いてある。そしてやっと着いたわけです。そしたら群衆たちはですね、まだそこに、別のところに残っていたみたいですね。夜も残っていたわけです。もう帰らない。イエス様がしたことになんか非常にですね、感動したか興奮したかでですね、自分の家に帰らないで湖の側、パンの奇跡をした場所で残っていたみたいなんですね。で、その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆には船が一つしかなかった。で、イエスはですね、一緒には乗ってなかった。で、別の船がこっち来たからですね、それに乗ってイエスを探そうとして行ったっていうんです。そして湖の岸、別の岸まで行ったというんですね。ちょっとややこしいこと書いてあります。そして探し求めていった。何が言いたいのかというと、それほどまでもですね、夜もパンを食べても帰らないで残ってイエスを探し続けていたということ。そのように一生懸命にイエスをずっと追い求めていったわけです。そういう非常な熱心があったわけなんです。けれどその群衆の熱心は本当に神様の御心にかなったものなのかどうなのかということを言おうとしているんですね。熱心なことは熱心なんです。そのですね、細々詳しく書いてあるそういう意味なんです。で、普通であればですね、これパンの奇跡も見たんだからお腹も浸った、もうイエス様の教えも分かったと、でも帰っていくはずです。それね、帰らなかったわけですからね、よほどこの熱心だったんです。夜になってもその場所でそのままおったわけです。なんか野宿、野原で寝たみたいですね。そこまでしてイエス様の後をついていったわけなんです。そしてやっとですね、湖の対岸行ってイエス様を探して見つけたわけです。それでとっても不思議だったんですね。一体いつこの前来たのかと。まさかですね、水の上を歩いていくようなことは思いませんから、もう来たはずないと言ってるんです。で、そういういつ来たのかっていう問いかけに対してですね、そのいつ来たかと全然答えなかった。別のことを言ってるんですね。それがこの、はっきり言っておく。はっきり言っておくと、これは、アーメンという言葉なんですね。これは、重要なことを言うときに、このアーメンって、ですね。ここで、はっきり言っておく。これの、言葉ですね。20、36。これは本当アーメンということなんです。ですね。特別に重要なことを言うときに、ヨハネの福音書はたくさんこの言葉を使っています。アーメン、アーメン、レゴ、ヒュミ、あなた方に。で、はっきりっていうのは本当はアーメン、アーメンと2回も繰り返して言ってるんですね。日本語とはちょっと違います。これはっきりとちょっと意味が違うんです。けど、適当な日本語がないから仕方ないので、はっきりというふうに、まあ、仮に訳してやるだけなんです。アーメン、アーメン。本当に、本当に、ということなんです。どうしてイエス様はそのようにですね、今から言うことに大事だというふうに言ったんだろうか。人々が一生懸命にイエス様を探して後をついてきた。船にまで乗ってまでして、おどついてきた。探してきた。どこにいるかわからないのにですね、船に乗ってまたついて、また探したわけです。それはですね、本当に印、イエスが神の子であるという印を悟ったんではなくてですね、パンを食べた。 お腹いっぱいになった。要するに人間的なですね、欲望とか願いを満たしてくれると。そういうお方だと。と思って一生懸命についてきたんだというわけです。このようにですね、宗教というものにも二つあるわけですね。一つは人間の欲望、願い。例えば今自分が病気であればですね、それを治してほしい。大学に入りたい。それを今、大学にも入学させてもらいたい。友達が欲しい。だから友達をください。そういうようなばっかりってことですね。人間の今の願いばっかりを求めていくような宗教というもの。そこもう一つはですね、神様が一番求めていることですね。それを知りたい。神様のご意志、神様一番求めていることは何だろうかといつも尋ねながら行こうとする。そういう道があると思います。はっきりその二つに分かれるんですね。一つはそういうね、自分の願いや欲望を第一に、それを神様聞いてくださいと。もう一つは神様のご意志をまず聞こうとするというわけです。自分の願いをまず置いてです。まず神様は何を一番求めているんだろうかと。例えばですね、病気になったと。だからまず何が何でも治してください。これは誰でも同じです。けどそれをちょっと置いてですね、この自分の今この苦しい病気で神様は何を目的とされているんだろうか。というふうに、まず神様のご意志を尋ねる。そういうふうに、いつも神様を第一にするっていう、それが信仰。これはですね、その二つあるわけです。ここで群衆の信仰、イエス様に従っていた形はですね、こちらの方なんですね。パンを食べさせてもらえるような、自分の欲望を満たしてくれるようなお方なんやと。だから一生懸命ついていこうと。そういうような姿の宗教ってもたくさんあるわけですね。だから、イエス様がですね、伝えようとしている信仰はそういうものとは違うんだという意味でですね、アーメン、アーメン、これが言うことは大事なんだと言って言ったわけです。あなた方はですね、イエス様を確かに探し求めていると、けれどもそれはパン、自分の欲望のためだと、そういう何か食べ物とかですね、人間的な願いを聞いてくれるから、だから一生懸命ついていくんだと。けど本当のイエス様が求めることはそういうことではないって言うんですね。それと別の永遠の命っていうものがある。それを求めてですね、イエス様を熱心に探していくのが本当だと言ったんです。この世で、褒められるところとか有名なとか力があるとかですね、あるいは美味しいものを食べると、そういうことのために宗教があるんではないと、信じるんではないというわけですね。それをもっと全然別の永遠の命のためだと、そういうふうにここではっきりとですね、その熱心というものに2つあるということを言おうとして、だからこのように詳しく書いたんですね。あっちこっち行って船に乗り込んだ、また船についてどこにおるかわからん、探してしたと。だから表面でわからないときあるんですね。宗教に熱心と言ってもですね、もうとてもわからない。これも典型的なのが、前に大きな事件になったようなオウム真理教みたいなもんですね。間違った宗教っていうものがあるわけです。だから本当にですね、真実な神様、正しい神様、そういう神様は何を求めているかを、まず第一に求めていくということなんですね。そういうことをここで言ったわけです。で、ここでそういうふうにですね、イエス様に従おうというのでも、間違った考えで従おうというのがあるということは、聖書にも書かれてあるわけですね、他にも。それでちょっとこの参考聖句の1番と2番というのですね、1番と2番。では1番というのはちょっと恵美子さん読んでくれますか。
1、すると一人の律法学者が近づいてきて言った。先生、あなたがおいでになるところなら どこへでも従ってまいります。イエスはその人に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし、人の子には枕するところがない。マタイ8:19。2番。この時からイエス・キリストは、自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。すると、ペテロはイエスを脇へ引き寄せて、諌め始め、主よ、とんでもないことだ。そんなことがあってはいけないと言った。イエスは振り向いて、ペテロに言われた。サタンよ引き下がれ。私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。
はい、
マタイ16:21-20。
ここにですね、そういうに、同じようにイエスに従っていこうとする人の二つのですね、そのもう一つの態度があるわけですね。一つの方もそうです。立立法学者がですね、イエス様に従ってきますってわざわざ言ったわけです。けれどイエス様はですね、断ったわけですね。なぜかというと、立法学者はイエス様がだんだん有名になってですね、人々に大きなこの人気が出てきて、人々がたくさんイエス様に集まってくるようになった。自分も一緒に行ってですね、イエス様の力、あるいは有名な、そういうものをもらいたいと。人間的なそういう願いで行ったみたいなわけですね。そういうふうに自分が密かなですね、欲望とかでイエス様に従っていこうというものを、はっきりイエス様はですね、そんな甘い考えではダメだということで断っているわけです。これが嘘の宗教だからだったらですね、喜んでさ、来なさい来なさいと。嘘を言ってでも人を集めようとするということがたくさんあるわけです。そういうふうに人間的な気持ちで言ったことをはっきりイエス様は見抜かれたわけですね。二番目もそうです。二番目は、弟子のペテロです。ペテロですらもですね、イエス様がもうじき殺されると。十字架で貼り付けになって殺されるんだと。そして復活するって、と言った。それは神様のご意志だったんですね。けれどペテロはですね、そんなことは絶対ダメだと。あってはいけない。それは自分がどうなるか。自分が全てを捨ててついてきた人がもう殺されてしまったら、自分は仕事をみんな捨てたのにですね、もうこんなことは困るということなんですね。イエスというのがだんだん力が増えてきてですね、人々を集めて軍の力をも持ってですね、そしてローマ帝国国をやっつけるということを期待してたところあるわけです。救い主っていうのはそういうもんだと思ってたんですね。けれども、わずか3年間でですね、もう殺されてしまうよ。自分がこう期待していたことは全部潰れてしまうわけです。だからそんなことあってはダメだって言った。そうしたらイエス様がですね、サタンよ、退け!と言って厳しく言われたわけです。ここにもですね、ペテロのように全てを捨てた人でもなおですね、自分の考えがまずあったわけです。その自分の考えを持ったまま、自分の願いを聞いてくれると思ってついていったということなんですね。まあ、そういうふうに、この同じようにイエス様に従っていくという手もですね、間違った考え、密かな人間的な願いや欲望によってついていこうとする、そういうことがたくさんあるわけです。これは、まあ、キリスト教の中にも彼したら忍び寄ってくるわけですね。これは牧師とか言われている人にもそういうことがある。昔からですね、まあ、カトリックの方でもそういうことで、本当は自分の地位ですね、社会的な地位とかお金が目的なのにイエス様に従っていくふりをする、そういう偽物の宗教家っていうのもたくさんおったわけなんですね。そういうことで、私たち自身もうっかりしたらですね、そういうふうに本当の神様のご意志をまず求めていかないで、このペテロのようにですね、自分の考えを第一に求めていこうとする。そういう間違った信仰になってしまうことがあるわけなんですね。そういうことで、ここで、言ってることも実は同じことなわけなんです。群衆の熱心は間違った熱心だったということであるんですね。 そこでイエス様はですね、そしたら人々がですね、神様の技って書いてありますが、これは神が求める技という意味なんですね。神が求める技、神が喜ばれる技のためには何をしたらよいんだろうかって言った。これは律法の中にいっぱいですね、すべきことがあったわけです。これは父母を敬えとかですね、お金、貧しい人にはもうお金とかものをあげなさいとかですね、あるいはさまざまな汚れに関する規定をきちんと守りなさいとか、断食をしなさいとかですね、祈りの時間を増やすとか、まあ、そういういろいろなことがいっぱいあったわけです。安息日には歩く距離までも決められておったとかですね、その他に何をしたらいいのかといったわけです。そうしたらですね、イエス様が答えた答えはですね、それまで誰も予想もしたことがない答えを言ったわけです。これは世界のどこにおいてもですね、このような答えをした人は誰もいなかったんです。誰でもですね、神様に喜ばれようと思ったらいろいろな良い技をいっぱいするほど良いですね。これ当たり前だと思われちゃったわけです。良いことにもいっぱいあるわけですからね。そして昔には貧しい人や病気の人もいっぱいあった。病院もなかったわけなんですね。病院やったら当たり前のようなこと、全然そんなものはなかったわけです。江戸時代の終わりまでに全然ですね、病院やいうものを考えることができなかった。病気になった人、年寄った人はもう捨ててしまう。もうほっとくっていうのが、それは一般的な考えだったからなんです。弱ったものは捨てると。強いものだけ相手に慕うっていう、そういう方針でずっと来たから、病気の人ばっかり、弱い人ばっかり集めるような病院やいう考えは全くなくてですね、キリスト教が入って初めてそれは作られたわけなんですね。ですからそういうふうに困った人たくさんおったから、そういう人たちに対して良いこといろいろいっぱいあるわけだ。それらにそういうことを一つも言われないでですね、イエス様はこのような答えをした。驚くべきことだったんですね。それは神が使わした方、イエスを信じること、それが神の喜ばれる働きなんだと言ったわけですね。今でもこんなことは誰も考えないはずですね。学校でも親でもですね、教えてる。良いこといっぱいしなさい。イエスということは関係がないですね、保育がみんな。これは嘘を言ってはいけないと。仕事一生懸命しなさいと。勉強しなさいと。親を大切にしなさい。友達を大切にしなさいと。お金を無駄遣いしたらいけませんと。まあそういうふうなこといっぱいあります。これでもある。でもどこで言われてもですね、イエス様を信じるというふうなことは誰も言わないわけです。世界の哲学者もそうです。哲学者や思想家もみんなそうですね。そういうことで、どこの世界でもこんなことはなかったんですね。イエスを信じる。それが神の喜ばれる働きだと。これは、どういうことなのか。イエスを信じて何かをする。どんな良いことをしてもですね、イエス様に結びついていなかったならばですね、必ず何か自慢をしたりですね、それを認めてもらいたかったり、要は褒美をもらいたかったりするようになるわけですね。イエス様が心の内にしっかりおったら、そんなものはなくっても大丈夫。イエス様がおらなかったら人間はそうなんですね。本当に良いことをずーっとすることはできないわけです。必ずそれのお返しがなかったら続かない。何か良いことは相手にしてあげてですね、相手は感謝しなかった。それだけでも嫌になるはずです。そのぐらい人間の良いことっていうのはすぐに消えてしまうんですね。相手からの答えがなかったら続けることはできないわけです。まあそういうふうにですね、人間っていうのはずっと良いことは続けることはできない。そこで、イエス様を心に信じる。受け入れて初めてですね、神様が喜ばれること。 本当にイエス様が心の内におったならばですね、良いことを答えがなくても認めてもらわなくても続けていくことができるようになるというわけですね。ですから何かいっぱいですね、良いことあるけど、どれかをする、これをするではなくてですね、その一番元がイエス様を信じることなのだと。イエス様と信じ、それで結びつくという意味なんですね。これちょっと細かいことになりますが、信じるっていうのは日本語ではこれなんですとか、ここで使われているのはちょっとこういうことが書いて申し訳ないんですけども、ここで言いたいこと、これ信じるということですね。中へという意味なんです。英語で into です。どういうことかと言いますと、信じるというとですね、何か言葉だけを、私はこれ本当と信じてますというのを思いがちなんです。だからピスチューをエイスクリストン、エイスは何の中へなんです。英語で言えば into なんです。これは物の考え方が違うわけなんです。信じるということは何の中へ入っていく。英語でもよく似てるんですね。英語でもこれは、こう言いますね。Believe in God とか言います。神を信じたら神の中に入っていくという感じなんです。なんかこう書いてある。十字架。あるいは復活、その言葉を信じてます。そういう表面的ではないんですね。Believe in God という。神を信じるというのは Believe God ではないんですね。Believe in God。そんな言い方は日本語にはないでしょうね。神の中に入っていく、信じますよ、こんなこと。言葉がそうなっているんです。Believe in God。ギリシャ語になります。Pistuo eis Christon。キリストの中に入っていく、中に入り込むという。そういう、強い深い意味があるんですね。こういうことあんまり普通は言われないことなんですけども、そういうところに言葉っていうものはですね、いろいろな民族の考え方が深くですね刻まれているわけなんですね。そうして初めてですね、私たちも何をしても構わんというわけです。イエスがしっかりイエスの中に私たちが入り込んでおったならば、何をしてもこれは祝福される。それと同じことが別のところで有名な例えですね。イエスがブドウの木である。ブドウの木につながっていなければあなた方は何にも良いことはできないって言われたわけです。それと同じなんですね。つながっている。でそこでも今はちょっと言いますが、私の中にとどまるっていう表現してあるんです。ですね。単に平面的につながるというか、とどまる、中にとどまるという表現をしてあるわけなんです。そういうことで、これがキリスト教と言われるものの根本なんですね。イエス様を信じる、イエス様の目に見えないけど中に入っていくこと、それができるわけなんですね。そういうふうにしてですね、信じるというのは何か表面的な言葉だけの問題ではないわけなんです。イエス様の存在、霊的なイエス様の中に私たちが入っていくことができる。そういう意味の信仰なんですね。このように信仰というものが全ての元、始めであり、それ出発点になるわけです。だから、ここのところはですね、パウロが一番力を込めて言っていることと同じなんです。それで、この印象聖句ですね。3番、4番、5番というところです。続きは何でございますか。
ローマ書1の16。私は福音を恥としない。福 音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。ローマ書 3-22、 すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。ローマ書 10-4、 キリストは律法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすために、
はい、こういうふうに、これがローマ書っていうのはですね、パウロが一番力を込めて言ってるものなんですね。新約聖書のいわば代表的な内容を持っている。その中でこういうですね、パウロが信じることによってですね、神様から正しいと認めてもらえると。それまでの罪は全部なかったと同じにしてあげるというわけなんですね。ですからこの表現は違っているように見えてもですね、ここでヨハネが言おうとしていることですね。たくさんのいろいろな律法行いをいっぱいして重ねていくではなくてですね、イエス様を心に受け入れる、信じる、でイエス様の中に入っていく、まあ、そういったことが根本だと言っているわけです。で、そこでですね、それを聞いてもまだ人々は分からなかったわけなんですね。でそのために印を見せてくださいと言ったんですね。この印というのは大きな奇跡ですね。そこでここで出てきたのはですね、ずっと先祖、昔の人はですね、荒野で食べ物がなかった時にですね、不思議な食べ物もらったじゃないか。それがマナ、マンナとも言われます。ですね。もう食べるものもなかった時に天から不思議に降ってきてですね、白いものが降ってきて、それを集めて食べたと。それ以上の奇跡を見せてくださいって言ったんです。そうしたら、あなたを信じましょう。というふうに言ったんですね。そしたら、イエスが言ったのはですね、モーセがそういう本当の天からのパンを与えたんではない。これどういう意味かというと、確かにマナをモーセが祈りによって神が与えたわけです。けど、それも口から入る食べ物であって、永遠の命を与えるものではなかったわけですね。だからあのマナの書いてあることはですね、イエスが与えるもの、これを指し示すものだったわけなんです。マナが終わりではなかったんですね。あのマナはイエス様を指し示すものであったと言いたいわけです。ですから、私の父が天から本当のパンをあなた方に与えるんだと。そして、これがイエス様そのものだと次のところですね、35節で言ってるわけです。35節ですね。はい、まあ、そういうことで私たちもですね、他の何にも良いことができないような人であっても、また過去にいっぱい何か悪いことをしてしまったもの、大きな失敗をしてしまった、あるいは人からですね、バカだとか言われているようなものであってもですね、イエス様を心から信じるだけでですね、このように命のパンをいただけるようになるというわけですね。それが一番大切なこと。そういうことをここで言おうとしているということは分かる。で、私たちもそういう間違ったいろいろな宗教的な努力ではなくですね、正しいそういうイエス様に向かったそういう熱心を持ちたいと思うわけなんですね。今日のところはそういったことを学びました。以上です。
ありがとうございました。と今のお二人の学びをもう一度心の中に留めるためにしばらくの間誠の時を持ちたいと思います。賛美したい。 賛美したいと思います。